はい、どうも、沢田信也です。
はい、中野浦です。
まあ、今回は、まあ、みんな大好きガムの話ということで。
大好きなんだな。
まあ、大好きつか、なんか知らんけど反響ありますね。
そうなんや。
はい、中野浦さんが今やっているスマホのゲームの話をすると、なんか、あ、はい、ガムの話だっつって、なんか反響がありますね。
そうなんです。
でもね、最近なんか前も言ったと思うんですけど、はい、もうガムという概念じゃなくなっていたなという感じが僕はしていて。
そうかも。そうかも。
昔はそのね、はい、スマホゲーム、まあ、ソシャゲと呼ばれてた時代もありましたそもそもソシャゲってもうあんま言わないしね、最近。
そうですね。別に全然ソーシャルではないですからね。単純にスマホをプラットフォームにしたゲームでしかないですからね。
もう一昔前はね、ソシャゲと呼ばれてた時代には、まあ、社交性を、なんか、人の社交心煽るような仕組みのガチャ、悪徳なガチャが話題になってた時とかはですね、なんか、もうそんなにお金かけてどうすんのみたいな話題とかもたくさんありましたけれども、
はい。
もう、今はもうなんか、もうそれも一つの娯楽として、ええやんって話になってるんで。
そうですね。まあ、だって、ね、
普通ですよね、なんか。
うん。だから、まあ、経済圏が出るからね。
ガムっていう話じゃないよね。なんか、ガムではないよなと思ってきて、
ああ、そうすか。
あの時は本当、こう、面白みもなくなったゲームをなんでずっとやり続けてんのみたいな感じで、
でしたね。
ガムみたいな言い方してましたけど、なんか、もう面白みとか言うのじゃないよなって思うんですよね、なんか。なんやろね、あれ、ほんま。
ああ、でもまあ、そういう意味では、まだ言うても俺、にゃんこ大戦争やってるんで。
それは面白いからでしょ？
ね、でもね、本当にやらないっていうか、ログオンだけしてる状態なのよ。
ああ、ガムですね。ガム化してますね。味のないガム化してますね。
で、コラボの時だけちょっとそのコラボ用の、あの、クエストクリアして、
うん、
この間もまたエヴァン第2弾やってて。
ちょっと味、髪型変えたら味したかなみたいな感じの。
前のエヴァコラボの時はコンプリートしたけど、今回もさすがに無理だったですね。8号機やったっけ、あのピンク色のやつとか、うん、ちゃんとユニットとして出てくるんで、まあ欲しかったけど、全然やる間がなくて。
けど本当、まあそういう意味ではまたガムなんかな。俺はやっぱりその、結構僕もね、最近こう、昔に比べたらはるかにこう、スマホゲームとかチェックして、まあ結構なんか絵柄が気に入ったら手当たり次第にダウンロードとかしたりするんですけど。
お、やってるんですね。
やっぱ大体チュートリアルで終わりますね。なんか。
ああ。
複雑すぎると思って。なんか。
あは。
なんかもうガムを一口噛んで味がなんか向いてないと思ったらペッてすぐこう吐き出す感じなんで。
軌道に乗るまでに置いてかれちゃうってことですね。
そうですね。で、唯一前ちょっと過去の狭さでもチラッと話したんですけど、シティダンクっていうバスケットゲームをやってまして。
ほうほうほう。
それは結構一時期こついやってたんですよ。それ単純に3on3 のバスケのゲームなんですけど。
ほうほう。
その、バスケのゲーム自体が面白かったんでずっとやってたんですけど、
うんうん、
それも、ふとこう、なんていうんですかね、そのゲームをやってる面白さと、
うんうん、
その毎日ログインしないと、ログボがもらえないっていう、この義務感のバランスが崩れた瞬間にやらなくなりますよね、なんか。あれ？なんかログインばっかりしてて、実はゲームやってなくないと思った瞬間にも、パッとこう、ピッて吐き出すから、俺は。そのログボのためだけにログインするっていう行為を僕はしなくなるんで、やっぱり。そういう意味では中野浦さん、やっぱりそういう意味ではまたガムは噛み続けてる感じで、やっぱり一番長いのは、こう、にゃんこ大戦争っていうガムをずっと。
にゃんこ大戦争は、うん、長さ的には一番ですよ、ね。
もう味ないやろっていう。なんやったらもう噛みすぎて溶けてきたんちゃうかなと思うぐらいですけど、噛み続けてますから。
でもあれ、あのサービス、未だに言うても新しい進行を寄せ付けない売り上げを叩き出してるんで、あのゲーム言うても去年の中ぐらいからまた持ち直してるんですよね、今。
いや、だからほんとね、うちの甥っ子とかもね、知ってましたよ。うん、やってましたよ、にゃんこ大戦争。
でしょ？
うん。
いや、あれはなんかね、ちょっと、なんでしょうね。いや、言うてもいろいろやってんすよ。
だから今回は、その、新しく噛み始めたガムの話をちょっとしてほしいんですよね。
ああ、そうですね。はい、わかりました。
それがどこまで噛むのかわかんないですけど、うん、新しい味のガム見つけてんっていう話をしてほしいわけですよ。
まあ、基本的に僕大体同時にやれるのって3つなんですよ。
なんか謎のルールありますよね、あなたのその。
うん。いや、謎っていうか普通に3つ以上手が回らんのですよ。
あ、そうですか。
僕、その、続けてるか続けてないかって、いわゆるログボを取ってるか取ってないかなんですよね。 いや、ログも取らなくなったら、もう逆にスパッとやめちゃうというか、もう一切触らなくなるぐらいになっちゃうんですよ。まあ、
そういう意味では僕と一緒ですけど、スパッとやめなくなるまでが長いでしょ
う。うん、そうそうそう、めちゃくちゃ長いです。なぜなら、ログボって頭使わなくていいじゃないですか。
まあね。
単純にルーチンワークをこなすだけじゃないですか。で、まあね、単純にそれってかかるのが時間なんですけど、
うん、
その時間が取れるのが、まあ、ちゃんとね、社会人として生活しながらやれるのってゲーム3つぐらいが限界なんですよ。
そこがすごい不思議で、なんか、うん、ある種自分の日常生活の中の時間配分として、そのやりくりの中にログボもらうっていうスケジュールがあるってことよね。俺それがすごい不思議でさ、
まあ、もうやれる範囲でやってますね。
まあまあ不思議というか、まあ理屈はわかるんですよ。理屈はわかるけど、うん、タスクに入ってんねや、それが自分の一日のタスクに。
なってんな。だから特に、だいたい、ほら、12時で終わるじゃん、ログボって。うん、12時で切り替わるじゃないですか。うん、だから12時前に、こう、あやべ、今日これやってねっていうのでやられるのって、限られてるんですよ、やっぱ。うん、
その時の気持ちって嫌じゃない？
嫌になったら、やっぱやめちゃいますよね。
だからそれまでが長いやん。それまではさ、楽しくでやってんの、それ。どういう気持ちでやったんそれ。
基本的には、とにかく、やっぱね、コツコツ積み重なって、
うん、
こう、それが後で生きるっていうのが大好きなんですよ。基本的な性格。
ログ号は後で生きるのかなあれは。
生きるんですって。
生きるのかな。
で、特に、そう、ログ号だけじゃなくて、例えばほら、なんていうか、クラスチェンジするアイテムとかあったりするじゃないですか。
うん、
ああいうのも、僕すげえ取っとくたちな、エリクサー取っとくのと同じで、
うん、
エリクサーってラスボス用に絶対取っとくって取っといてラスボス戦ですら使わないタイプなんですけど、
うんうん、
結構。だから、取れるものは取っといて、いざっていう時に蓄えようよ。で、いざっていう時に結局使わないっていう。
まあね、毎回その話、同じ話聞いてるんですけど、未だにわかんないですね、その感覚は。
いや、なんでしょうね。
貧乏症なわけではなさそうやし。
貧乏症はありますね、確実に。貧乏症もあって、なんだろうな。
なんかもう道端でもら、配ってるティッシュもろとこうか、みたいな。
それはないけどな、なんやろ
う。ポケットティッシュの方が価値あるでしょ、ログボより。
は、まあ、多分、対人っていうのと対人じゃないっていうことだけやろうけどね、そこは。自動販売、じゃないや、自動配りマシーンが置いてあったら多分もらってるかもしれへんな。それ
ってか。
人がいるともうそれだけですごい障壁になるんですよ。うん、
ああ、コミュニケーションめんどくさいっつって。
そうそうそうそう。もらうもらわないっていうのはね。
まあいや、ログボな。ほんま俺もほんまなんかすぐやめるからね、ほんと。ログボが何なんと思ってまうから。なんかね、そのゲームが面白くて、そのゲームの先を見たい、例えばストーリーを先に進めたいとか、その勝てない敵に勝つために自分の経験を上げなくてはいけないっていう目的があってのログボやと思うんですよ。
ああ、そうですね。なんていうかね、得をしたいっていう考え方と、それが行き着いて損をしたくないっていう考え方が強い。
ああ、まあ、だから、その言い方わかるな、損をしたくないっていうのはなんとなくわかります。はい、
気をつけてもらっているものやったら、うん、それが後で、ああ、この時にあれもらってればっていうのが、ピタッと来た時にすげえ嬉しいんですよね。
ああ、でもそうもしたくないっていうのは言えてみようで、すべてのスマホゲームに共通する仕組みかもな、メカニズムかも。
まあだから、あれですよ、断捨離できない国も同じですけどね。
いつか使う時来るやろうなっていう。なるほどな。
だから、いつまでもトイレットペーパーの芯とかを貯めといてですね。子供の工作の何かに使うかもしれない。
まあ、もう、3個貯まったら使わへんでわかるやろうに。
捨てた瞬間に、あれがあったらこうな、こういうのを作れたのにみたいな時がね、起こるっていうね。あと、これもあるあるなんですけど。まあ、でですね、まあ3つ大体やってるわけですよ。ニャンコは除いてですね。
うん。ニャンコはもう殿堂入りなんですね。
ニャンコはそうですね。ほんで、ニャンコはさすがにログボもそんなに価値がないんで、あれ、実は、
うん。
本当にコラボやってる時だけピッてやるぐらいにはなってるけど、一応やってるみたいな状況なんですよね。
うん、
で、まあ今やってるのが、まあ一つずっと続けてるのが、キングオブファイターズのオールスターなんですよ。
お、あれ、うん、ストーリーなんか進んだんですかあれ。
ストーリーは、
うん、
あれなんか裏切るとこまで進んだ
なんか、なんとなくこう、そんな感じ、なんかその、なんか管理者みたいなんですか、3人ぐらいおって。
うんうん。
なんかそいつらがなんか知って、事情知ってそうな感じで、で、なんかこう、主人公に突き従ってた女が、
そう。
なんか、画策知ってそうな感じのとこまでやったかな。
そいつが完全に裏切ったとこまでは一回ストーリーが一段階進んだんやけど、それも半年以上前の話で、そっから新しい話は増えてないのよ。あ、一応エピソード、エピックっていうストーリーがそれになるのかな？なるけど、話としては進んでなくて、その、裏切った状態のやつがいろいろ、あの、過去のボスを呼び出して戦うっていうので、
うん、
過去のボスと戦うイベントが、あの、毎日ちょっとずつ戦うとちょっとずつ強くなっていくよってルールとともに、あの、展開されているって感じかな、ストーリー的には。
え、ストーリーは進んでないわけですか、そこから。
うん、メインのストーリーは一切進んでないですね、あれ。
じゃあ、じゃあ、単にミッションとして敵と戦うっていうのがずっとあるってだけ？
そうですね。多分3、4種類の過去ボスがいるのを、ほぼ同じフォーマットで味付けしてあるんで、ストーリー的な価値はほぼゼロっす。
ああ、もうあかんやん、もう終わらへん、それ。
一応ね、来週かな、この一周年、今ちょうど一周年ですよ。
うん。
サービスで。で、今なんか大盤振る舞いしてて、その辺が終わ、来週か再来週に終わると、一応さらに新しいエピソードが展開されるとは言われてはいるんやけど、まああのゲーム基本的にはキャラ増やして、そのキャラを使ったらこう、強いキャラが増えていくんで、こう、昔苦労してたやつが楽に倒せるよみたいなのが、やっぱ、あの、ルールっていうか、ベーシックなとこなんで、で、コラボのキャラがそこそこ増えてたね。サムスピコラボとかもやってたから、
うん、
サムライスピッツのキャラクターとかはもう、使えるようになったりするし、ガチャ引けばね。
うん。
うん、で、今度、鉄拳とかのコラボするらしいし、とか。
うん、
あ、で、まあ、それが、まあ、やってる源かなって感じかな。で、ゲームのアクション自体は、まあまあ、あれ好きなんですよ。まあ、大半オートで吹っ飛ばしてるんですけど、
うん、
それでも、まあ、やってると面白いなと思えるんですよ。あの、ベルトロールアクションそもそも好きなんで。
まあまあ、あのゲームは一応アクションやってる感はありましたからね。まあ僕は単純にストーリーが進まんからやめただけで、あの雑魚に絡まれるのが嫌やからやめただけの話ですけど。ゲーム自体は面白かったですよ、まだ。キングオブファイターズ。
まあ一周年なんでね、今そこはちょっと頑張ってやってますね。うん、で、まあ、あの、ぶっ壊れって言われてる強キャラだけはちょっと課金して取ってるんで、
うん、
そういうところでストレスなくクリアできる感じが。まあ、それでも倒されへん時とか出てきて、どんなバランスやねんって思うことは、なきにしもあらずやねんけど、まあまあ、それでも、ずっと続けているタイトルではありますね。
そして。
で、まあ、ちょっと最近というか、どれぐらいかな ?7、2ヶ月ぐらい前から始めたやつがあってですね。
うん、
でこれまあ、まあ、アストロ&ガールズってやつなんですよ。
ほう。
で、全然世の中にあんま認知されてなくて、これ実は4周年とかいうタイトルなんやけど、
もうそんな長いことやってるんですか？
そうなんですよ。
知らんぞ、うん、聞いたことないわ。
なんかね、昔はなんか違うタイトルでやってたらしいんやけど、
うん、
まあ、宇宙戦争ものっすね。で、結構シビアなバランスのゲームで、
うん、
課金要素もあるんやけど、課金よりも日々、こう、細かく育てていった方が強いみたいな感じのゲーム設計になってて、
うん、
で宇宙戦闘ものやねんけど、出てくるキャラクターは女の子しかいないっていう、その世界観の設定は全く何もないねんけど、理由はね、別に。まあ、そういうゲームをやってて。で、これ何でやりだしたかっていうと、銀河英雄伝説のリメイク版のアニメやってたじゃないですか。
うん、やってたんですね。
ちょっと。やってたんですよ。うん、あれ今年の頭ぐらいかな違ったっけな。
まあ僕、なんか今言うとちょっと話がぶれていってしまうのであれなんですけど、銀河英雄伝説見たことないんですよ。
昔のやつも
小説も読んだことないし、アニメも見たことないんですよ。
マジっすか？
ええ。銀影伝童貞なんですよ。
マジっすか？
はい。
あ、でもラインハルトとかヤンぐらいは知って
た。一応そういう主要なキャラは見てわかりますけど。
ああ、そうなんすね。
どんな話かとか、何になるの、どうなるのかとかも知らないですよね。
ああ、あの作品がすげえ規模感だっていうのは知って
そういうのはわかりますけど、概要は、ね、はいはいはい、概要は、はい。
なるほど。まあまあまあ、僕は、原作の小説全部読んで、で、あの時やってたアニメあるじゃないですか、OVA 版。あれもほぼほぼ見てて、で、外伝の小説も読んで、で、当時、まあ割ととっぷりハマってたんですよ、銀英伝には。で、あと、漫画版の、今やってるんじゃなくて、誰やったっけな、女の漫画家さんが書いてた銀河英伝説があって、そっちも、見てたんですよね。だから、好きなんですよ、銀河英雄伝説は。
ほう。
で、それの、その、ノイエンテーゼ、ジノイエンテーゼっていう新しいリメイク版が、あれ確か、藤崎龍さんが今漫画を描いているんだったかな？
うん。
なんとかジャンプか忘れたけど。それで、それをアニメ化したやつっていうのが、やってたんですよね、この間。で、今度映画化、するらしいんですけど、三部作やれてたかな。
うん。
ファンクール映画やってて、で、どこまでやるんやろうと思ってたら、全然話、結構有名なキルヒアリスが死ぬとこまでに行かなかったっていう、ずいぶん前で終わったな、みたいなとこやねんけど、で、それのコラボやってたんですよ、そのアストロ&ガールズが。
はい。
で、それをと、なんか、宣伝、なんか、告知のなんか、サイト見てたら、こう、入ってくる宣伝で見て、ああ、このリメイク版の銀英伝のなんかコラボやるんや、とか思って、で、ちょっと興味があって調べたら、まあ、割とその、ゲーム性も硬いというか、しっかりしてて面白そうだってんで、まあ、ゲームやり出したんですよね。で、ゲームそのものはね、やっぱまあ、面白いですよ。今も続けてるぐらいなんで。で、その時にすっごいリセマラをして、
うん、
リセマラがまたね、すごい渋くて、
うん、
1日、リセマラでできる、手に入る SS、あ、リセマラで挑戦できる、その最初にできるガチャっていうのが、基本1回なんですよね。
うん、
1回で、1日、その時の1日ログイン、経つと、10回だ、10回引けるんですよ。10回引けるんですけど、1% ぐらいなんですよね。確か誰かが。うん、めちゃくちゃ低いんですよ。で、1日ログオン置くと、もう10回弾けるようになるんで、その2日間、リセマラをやってて、ずっと。ほんで、そのラインハルトを弾く、ラインハルトって主人公のうち片方ね、
うん、
を弾くのに、まあ、かなり1週間ぐらいかかったかな、リセマラだけでも、その、要は1日寝かさなあかんから。
うん、
っていうのでやって、で、無事なんとかラインハルトとキルヒアリスっていうのを弾いてからやり始めてんけど、
うん、
まあ、このキャラがすごく強かったんで、まあまあ、なんとかやれてはいるんやけど、っていうゲームをね、やってて、で、これ、やり出したら、うん、やっぱり、ね、どんなんやろって思い出して、
やり始めた目的は、そのコラボキャラが欲しかっただけやったんや。
あ、そうなんですよ。
いや、でもさ、そこもちょっと心理がわからへんねんけど、なんかその、うん、まずゲームに興味があってさ、だからそれをなんかプレイしたいっていう気持ちがあった上での好きなキャラのコラボやったらさ、わかるけどさ、そもそもゲームに興味なくて、単にコラボキャラだけ興味あったら、もろても価値なくない？なんか。
いやー、まあ、でもそう、調べたらゲーム面白そうやってるのはもちろんあった上でやねんけど、その中でもその、引きたいと思ってたキャラが、まあ、ヤンカ、ラインハルトっていうその、銀英伝っていう作品のダブル主人公で、
うん、
両方本当は欲しかったんけど、さすがに両方は無理だったんですよね。
でも、どっちかしら。仮に引いてさ、やったー手に入ったぞーつってさ、うん、なんかお気に入りの作品のコラボキャラが手に入ったからゲームするかーつってゲームがクソな可能性もあるわけでしょ。
まあそこが面白かったのと、プラスその引いたラインハルトがめちゃくちゃ強かったんですよ、そのゲームの中で言えば。
うん、
ちょっとぶっ壊れに属するぐらいの強さがあったんで、まあ、序盤勝つんですよ、要は。同じレベル帯のやつには。うん、それが気持ちよくて、続けているって感じかな。
まあまあ、でも、まああるか。コラボキャラきっかけで新しい作品に触れるっていうのはまああるからな。
そうそうそう。
逆にそれが、まあそれがコラボの意義か。
まあそうやね。新しい
ユーザーをこう流入させるっていう意味では。
すごかったのが、そのゲームそのものは、宇宙戦艦とか宇宙空母とか駆逐艦とかあるんやけど、
うん、
その、戦闘中ならその画面にそのデザインの船が出てくるわけじゃない。
うん、
普通にね、
うん。
なんだけど、コラボしてると、そのキャラクターが いてば、そのキャラクターはどんな船に乗ってても、そのアニメ版の戦艦のデザインのユニットがちゃんと出てきて、
うん、
そういった画面上で戦うの、
うん、
それ結構ね、熱くて。
ああ、銀英伝の戦艦が戦ってくれるんですね。
そうそうそう。で、しかもその、ブレンヒルトっていう、その、ライハルトの船ってめちゃくちゃ特徴があって、そう白い、真っ白い、すごい目立つ船なのね。
うん、
で、その、相方のキルヒアスっていうのは真っ赤なのね、逆に。
うん、
逆に同盟軍側は割と武骨なデザインで、そのパッとはせえへんねんけど、うん、そのブレンヒルト、アルバロッサーはもう画面にいるだけで映えんのよ。
うん、
で、ぶっちゃけ言うと、そのゲームオリジナルのメカというか戦艦のデザインはあんま大したことないので、
うん、
あんまりかっこよくはないのよ。その中にその戦艦がドーンっているだけで、おお、めっちゃかっこええやん、みたいになるんで。
なるほど。
それも最初のつかみであったかな。
でもそもそもとして銀英伝とコラボするっていうこと自体渋いよな、なんか。
そうなんよ。よくやったな。まあでも。
なんかそれ時点でもターゲットなんかすごい、はっきりしてるというか逆に。
うん。でもね、最初のゲームの立ち上げのコンセプトが割と銀英伝っぽい世界観を女キャラだけでやってるみたいなノリはちょっとあったのね。まあ、惑星を支配してとか、戦闘で勝ってとか、そんで資源を手に入れて開発して新しい軍団作ってってみたいなノリなんで。
なるほどね。
ちょっと、もともとのコンセプトで、まあ、銀英伝の世界観を参考にしてた節はあるはあるんだよね。で、その戦艦のクラスもその駆逐艦、巡洋艦、戦艦、まあ、大型母艦っていうのがあるんやけど、大型母艦が、まあ、基本は強いねんけど、駆逐艦は別に使い方次第では強いっていうか、ちょっとじゃんけんっぽく感じになってるのよ。駆逐艦はとにかく攻撃当たらへんって、当たったら一瞬で消しとくけど、とにかく当たらへんと。で、その、武器も、レーザー、ミサイル、キャノン、あと戦闘艇って4種類あって、それぞれその、めちゃくちゃ当たりやすい武器とかがあって、その、どんなに駆逐艦が避けてもその武器だけ持ってこられたら当たっちゃうみたいな感じになって、ちょっと複雑なじゃんけんみたいになってるんで、
うん、
なかなか面白いんですよ。で、それにプラスキャラの能力でめっちゃ回避が上がるとか、その、やたら駆逐艦だけは強いとか、そういうのが割り当てられてるんで、そういうなんかコマの要素と、ちょっとその、詰将棋とまでいかんな。やっぱじゃんけんかな。じゃんけん要素が入ってるんで、それによっては、こう、勝ったり負けたり、みたいな感じがあるんで。まあまあまあ、面白いんですよね。で、これに触発されて、
うん、
その、アニメの銀河英伝説とその、ノエンテーゼって新しい方の全12話を見て、
うん、
ああ、なるほど、今の CG だと、まあ、艦隊戦こうなるかって思って、ひとしきり見た後で、ああ、じゃあちょっと昔の銀河英伝見てみようかな、とか思って、
うん、
まあ、いろいろ探して、全110話あったのね、あいつ。それをね、夜な夜な見るっていう生活を
ね。なんか、充実した毎日送ってますね、なんか。
なんかね、まあ、一山超えたっていうのもあって、仕事的に、毎話3話ずつぐらい、延々と銀英伝を見ていくっていうね。まあ、でもね、面白いんですよね、昔のアニメなのに、本当に。いやー、あれいいですよ。ぜひ見てほしいですね。
いや、でも結局ながらが、その、やっぱ根本としてさ、その、子供の頃にその戦艦とか戦闘機に興味も持たなかったので、子供の頃に。やっぱその素養が育たなかったんですよ、子供の頃から。
ああ、はいはい。
その戦争とか、なんとか大戦とか、そういうのに興味が持たなかったので。
ああ、なるほど。
やっぱ同級生とかはこう、ゲームにしても大戦略とかやってたし、
ああ、やってましたな。
はい。ああいうゲームがきっかけで、こう、軍事兵器とか、なんか興味持ったり。
はいはい。
僕はその道を歩まなかったので。
ああ。
興味が分かんないんですよね。ほんで、まあ一応、銀英伝は人間ドラマじゃないですか。
そうそうそう。
で、まあ一応、触りとか見たことあったんですけど、結局なんかこう、規模がでかいから、なんか。
ああ、まあね。
やっぱこう、政治の話になるんで。
なんか、そうそうそう。やっぱ
国対国になると、こう、なんか、こう、戦略とか戦術とか、そんな話も入ってくると、なんか、途端に興味を失っていくんですよね、なんかね。
あ、でも、あれ面白いのは、結局、あれなんですよね、専制君主制、要は、一人の傑出した人物のもとに、指導者がいる状態と、あと民主主義、うん、いわゆる、みんなの、ね、こう、意見をよって決めようみたいなの、まあ、対立構造になってる。
うん、
帝国の方は、その、もともと帝国側も最初は帝国じゃなかったんやけど、その一人傑出した人間が現れて、そいつが帝国っていうのをまとめて作って、
うん、
で、そこの独裁支配が嫌だってやつが逃げ出した先で、別の政権のところで同盟軍を作って、自由惑星連合っていうので、
うん、
その二大対立なのね。で、帝国の方は帝国の方で世襲制をやっちゃったもんだから、その二代目三代目になってどんどん劣化していって、
うん、
で、貴族社会で腐敗していくっていうのと、民主主義の方は民主主義の方で、やっぱ民主主義ってルール的に穴があるんで、
うん、
こう、多数の暴力っていうか多数の意見って必ずしも絶対的にいいものにはなってないっていうので、どんどん腐っていくっていう、なんか両方とも勢力的にはどんどん腐っていくっていうか、
うん。
で、その中に、帝国の方はラインハルトっていう、本当にまた、もう一回さらに傑出した人間が一人出てきて、そいつがどんどん増し上がっていって、皇帝の位を取るっていう話と、民主政治の方では、ヤン・ウェンディっていう、まあ、こっちもめちゃくちゃ、結果としてはラインハルトより強かったんけど、そういう組織の、民主政権の組織の中にいるから、あくまでこう、なんていうかな、数みんなの代表には従うみたいな感じでやってるんで、なんていうか、負けない戦いしかしないみたいな感じになって、っていう、なんかね、イデオロギー同士の、なんか、戦いが、なんか、今見てると、ちょうどなんか今の世相とリンクして、うわ、なんかこんな作品がもう20年も30年前にやってたんかって思うと、ちょっとビビるわ、みたいな。
つうかさ、あれ、終わってんの？そもそも作品として。完結しとん。
ああ、してる、もちろん。
一応の結末はあるんや。
最後ね、ひどいっていうか。まあみんな知ってると思うんで、ざっとあらすじ言うとさ、最終的には銀河帝国が勝つんですよ。うん、で、民主政治を滅ぼして、統一国家になって、
うん、
で、ヤンはその最後の戦いの時に、ヤンハートを撃つ直前まで行っててんけど、
うん、
別動隊がその首都を抑えちゃって、
うん、
で、首都は命令でヤンに、その、即時停戦せよって言って、あと一発撃ったら、勝つっていうところなのに、
うん、
自分の保身というか、その国そのものがもう抑えられてるから撃つなっていう指令を飛んで、で、負けるので、結果的には。
うん、
で、統一されて、で、爆心にならんかって言われたけど、まあ、もうイントン生活やるんでってお断りしてってなってたら、その後の、反乱みたいなのがあった時に、
うん、
一個の独立勢力になんやか、ヤンの方が。
うん、
で、そこで民主制はもうそこでだけしかない状態になって、他ももう全部帝国で絶対君主制になっちゃうんで、
うん、
なんとか民主制の種を残そうとやってた矢先に暗殺されて、ヤンが、うん。で、それを継いだユリアンっていう、まあ、養子がいるねんけど、そいつがその、なんとか頑張ってる間に、ライハルの方は、ここは病死すんねやんか。で、そこで終わんねん。病死するとこで終わんねんか。
はあ、
だから、結局、統一しきった先で、その結出した第二の皇帝が病死して終わります。世界はどうなるか、みたいなところで終わって。
出た。歴史の一幕を切り取りましたパターンや。
あ、そう。もうね、そこまではめちゃくちゃ思わないけど、やっぱその終わり方はね、まあでもそうするしかないんやろなと思うけどね。まあ、
そうだね。実際別に、なんつうの、世界がそこで終わるわけじゃないからな。
そっからダラダラやったとって、またどうせ繰り返されるっていうことだけやろな。うん、まあ、実際、銀河での世界だって、もう昔からずっと人間がやってた世界繰り返してますよっていう話でしかないかな。
まあ、機会があったら見ますわ。そんな時間ないし。
まあ、110話やからな。俺もちょっと見たときは、そんなんあんのって思っちゃったからな。まあでもね、歴史もんとしてもよくできてると思うね、架空歴史もんとしてもね。
架空歴史もんはね、ファイブスターみたいにね、年表で終わらせてほしいですね。
いや。それじゃあ。
追っかけられへんので。
それじゃあちょっと面白くないじゃないですか。ちゃんと人が生きてないと。いやー、ほんとヤン・ウェンディが死んだ時の衝撃がすごくてさ、当時は。うん、見てて。主人公、ここで死ぬのみたいなね。
まあ、歴史の中においては、英雄もいつか死にますから、しかもその死に様は決してこうね、綺麗なものではなかったりするわけで。
あっさり、みたいなね。こんなご都合主義では生き残らせませんよ、みたいな感じ。えぐいな、みたいな。 なんかその前に死ぬキルヒアイスって、その、ラインハルトに常に付き従ってて、ラインハルトの両親を支えた部分は、割と2巻ぐらいで死ぬのね、
うん。
で、それは結構計画された感じがあって、それが故にラインハルトは最終的に暴走というか、まあ、暴君まではいかんけど、ここの人になっちゃうなっていうのは、を描くためのピースやってんけど、ヤンがね、8巻ぐらい死んだ時は結構、いや、どうしようもなくなるやん、これとか思ったけど、まあでもちゃんと話終わってたから。でね、新しい銀エリアはキャラの造形が変わってるんでね、なかなか馴染めなかったなっていうのと、戦艦とかが CG になってよくはなってっけど、やっぱ昔のやつはよく手書きでよく表現してたなっていうのが逆に際立つなっていうね。
うん。
そんな感じでしたよ。
はい。
何やったっけ？違うよ、アストロアルドガルドの話。だから銀エーデンを皮切りに今まだに続けているというね。
うん。まあ、同時にやるゲーム3つって言ってましたけど、あと1つは何なんですか？
で、まあもう1個はですね、今やってるのはまあアニメで、荒野のこと、交代っていうのはですね、
はい、
まあ
ちょ
っと絡んでましてですね、
うん。
で、まあそれのアプリがあるんですよ。
ほう。
その、テイクオフガールズっていうやつが。
うん。
すごいタイトルやなと思ったけど、俺。開発中の時にタイトル名聞いた時マジでって思ったけど、コーナーのことぶき飛行隊テイクオフガールズ、大空のテイクオフガールズってやつがあってですね、
うん、
まあ、これをやってるんですよ。で、まあこれ結構珍しくて、レシプロってわかります？プロペラの飛行機。まあ第二次世界大戦中の戦闘機が、まあモチーフの、まあアニメなんですね。まあことぶきが、ことぶき飛行隊っていうのがもともとガルパンをまあレシプロ戦闘機に置き換えたようなノリ、で、まあ中身は結構違うんやけど、まあそういった、なんていうかな、わかりやすい説明で言うとそんなノリなのよね。
うん。
で、それの、まあゲームで、アプリが出てですね、で、アプリはまあ主人公、アニメの主人公以外にもいっぱいこう、キャラ増やしてあって、もっとなんか4チームか5チームくらいあって、で、まあ実際そのレシプロ戦闘機がこう、オートなんやね、基本は AI で戦闘してる感じで、
うん。
その、ユニットの特性を組み合わせて、二人一組でチーム組んで、全一チーム6機で出撃させる感じで、まあ、その組み合わせで結構その、勝ったり負けたりみたいなのがあるんですよね。で、まあ、それを、まあ、一応仕事柄始めたのもあって、やっておってですね。それがちょうど今、半年ぐらいかな、サービス開始。うん、なんで、まあまあ、日々せっせとやっておる感じですね。
いやー、充実した日々で何よりですよ。
まあ、そっちはね、各そのチームごとのストーリーっていうのがあって、そこそこ面白いんじゃないかなと思うけどね、個人的には。なので、まあ、割と反放置ゲーみたいなとこあるから、まあまあ、興味ある人は、ちょっと触ってみてもいいんじゃないかなと、宣伝しとこうかなと思うんですけどね。
なるほど。
はい。まあ、同盟とか、絶賛、うちのチームすげえ人数少ないから募集してるから、もし、興味ある人は、無挨拶で、許可もいらずに入って、嫌なすぐ出て行っても、全く問題ないんで、全然、興味あれば入っていただければと思いますけど。
うん。
はい。
はい。
チーム S っていうね。全く特徴のないチーム名なんで。
そのゲームの目的は何なの？
目的？
うん。
目的？ゲームの目的？
目的。なんか、人対人の対戦なのか。
ああ、一応、そうね。基本は対戦かな。順位戦っていうのが毎月あって、
うん、
1位になってたら、まあまあ、いいアイテムがもらえるみたいな感じで、そのオート対戦で順位がこう変動していくっていう感じかな。あとはまあ、シナリオが、そっちは割と、ちょくちょく更新されていってるんで、そのシナリオ増やしてって、キャラを掘っていくって感じかな。まあ、あとはその戦闘機とキャラを育てていくっていうのはまあ、基本的には楽しさなので、まあ、戦闘機の造形がそこそこ凝っているので、実在のその、ゼロ戦だったり、ハヤブサだったり、ライデンだったり、昔の、戦争時代の日本軍機のレシピロ戦闘機っていうのが割と出てきているので、
うん、
これが好きな人は、だからカンコレが戦艦好きな人がやるみたいな、あれはちょっと違うな。あれはキャラ化されてるから違う。あの、飛行機はもう本当にガチで飛行機なのよ。キャラ化とかじゃなくて。乗ってるパイロットが、いわゆる美少女キャラってなってるだけで。なんで、まあそこは、そういうのが好きな人向けって感じで、やる感じかな。
いや、本当なんやろね。いつからその、まあいつから、昔からか、軍事兵器扱ったゲームなんて、それこそ大戦略の時もそうやもんな。
あ、そうね。
なんかそれが単純に美少女キャラと合体してキャカジュアルな感じになってるだけで、その道は昔からあったか。
そうやな。で、まあ、その、ユニットそのものを擬人化したっていうのが、割とカンコレが、まあ、昔からあったにしてもメジャーに一気に行ったのカンコレ。
でも擬人化することによって言ったらそれに興味なかった人も興味を持ったっていうのはすごいな。
そうそうそう、そうなのよね。で、あの、カンコレの上手かったのは、そもそもの本当に船にあったストーリーを、うん、ちゃんとそのキャラクターの擬人化の時に乗っけてきてるのよね。その、姉妹感であったりだとか、
うん、
あのどこどこで沈んだみたいなストーリーを、ちょっとそのキャラクター性と絡ませてるから、うん、知ってる人がニヤリってするような設定になってるんで、多分人気出たんやろうなと思う。
いやー、俺もカンコレ乗っとってよかったな。乗れなかったんでね。
もったいない。俺もやってないねんけどな、せっ
かく。いや、なんかオタクの利点として、なんかその、うん、そういうとこから入って、興味の幅と情報知識が広がるっていうのあるじゃないですか、なんか。
あ、あります。
なんか、うん、俺そういう能力ないからね、ほんま。
ああ、俺それしかないけどね。大戦略で軍事兵器好きになって、まあ、戦艦とか好きだったのは、あの、夏休み田舎佐世保やったから、それも帰ってた時、うん、じいちゃんがもともと佐世保造船所で働いてたから、あの、ジャガーブックスの日本連合艦隊の本とか買い与えてくれたから、その、武蔵や山手やって、すげえ、その時から好きになってたけど、それ以外は、もう三国志だって三国志2をやってたから、三国志好きになって、あの、キャラクターの名前を覚えていったって感じやからね。
三国志はやったな。三国志辞典も持っとったもんな。
おお。ね、今すごいもう三国志なんか一ジャンルじゃないですか。うん、あ、いろんなゲームで三国志あるじゃないですかね。まあ三国志無双もかなり、三国無双もね、かなり貢献してたとは思うけど。俺、日本の戦国武将より三国時代の武将の方が詳しいぐらいやからな。
そうやね。俺もゲームは三国志ばっかりやっとったからさ、信長の野望はなんか、いまじ、思んなかったから。
そうなのよ。あの、たまにどっちが親やったっけってわからんくなるぐらいなんやけど、日本、あの、戦国武将って言って言うと、あの、名前よう似た名前しやがってこいつだった。
やっぱね、三国志、あの、横山見捨てる三国志って保管もしていったので。
あー。横山さんね、俺はあんまりそっちは入れなかった。横山さん逆に混乱せえへん、そんなことない。
キャラの一応その単純に漫画でストーリーわかるっていう、その歴史書とか小説よりかはわかりやすいんで。
そうかそう。
だから日本の歴史は花の刑事読むまではあんまり興味なかったからさ。
刑事ってそんな出てこなくない？まあでも、三国志も、なんていうか、横山さんのやつってほら、吉川英治のやつをベースにしてるから、うん、吉川英治のやつって三国志演技をベースにしてるから、うん、いわゆる劉備はいいもの、曹操悪もののやつじゃん。
うんうんうん、
で、最近っていうか、ちょっと前の潮流で、曹操実はすげえ人だったみたいなやって、まああれと一緒やね、信長があの、暴虐無人の魔王として描くか、実は、タグレクカだったみたいな描き方をするかの違いやと思うけど、ね、そう、蒼天航路なんかはもう、曹操がすげえ勝った、一点張りでやってたりするから、
うん、
俺はどっちかとそっち派やねんけど、そう派やねんけど。まあ、あれも面白いよね。最近あんまり追っかけてないけど、なんか増えすぎて、三国志ものとか。
いやー、最近はさらに昔じゃないですか、キングダムが流行ってますんで。
ああ、あそこはでもまだそこまで、なんだろう、キャラクターの、なんていうかな。キングダムもね、創作面が強いような気がするんで、春秋戦国、違うわ、あれ始皇帝か。うん、そうやな。そうか、始皇帝の描き方も極端やね。
うん。
すげえ、暴虐な悪役になる場合と、 初めて中華統一したすごい人っていう映画バイトあるよね。うん。キングダムもまあ漫画クソ面白いけどね、あのね。
もう俺もより見ましたよ、最近キングダム全巻。
マジっすか、うん、一気見は大変じゃないですか、あれね、あれもね。
一気見大変やけど、基本戦ってるシーンやからさーってこう。
あれも面白くないあれ。
ん？いや、キングダム面白いっすよ。
うん。やっぱり。
まあなんせオタクは本当、そういうとこから、なんか、歴史を学び、兵器を学び。
そうですね。そうそうそうそう。その3枠やってるので、はみ出たのがアズールレーンなんですよね。
ああ。
アズレンもほぼコンプしてる状態やったけど、なんか、いっぱいなんか増えて、猫とか出てきだした頃から、もう、ようわからんわって思ってたから、億劫になっちゃって、ちょっと今もう、やってないですね。立ち上げてない。
まあ、口の中には常に3つの味のガムが入っていて。まあ、新しいのが入ってきたらどれかを吐き出すという。
あとね、すげえどうでもいい話やねんけど、その、アストロナットガールズは、ログインボーナスの更新時間が朝9時なんですよ。
お
普通のゲームって夜中12時が大体じゃないですか。
うん。
日に変わるのって。で、さっき言った KOF とかニャンコとかもそうなんだけど、で、その、アズレンもそうなのね。だから、そこの時間帯に重なったら全部しょうがないから、到底無理やってんけど、
うん、
そう、アストロナガーズ朝9時なんで、ちょっとそれ回っても別に構わないんですよ、0時を回ったとしても。それもね、重なっても大丈夫な原因の一つです。
ログボ運用がうまく。
そうそうそう、そうそうそう、そうなんですよ。意外と大きいよ。だからね、俺ね、0時に切り替えるのやめたらって、すげえ思うねんけど。
まあ
ね。うん。
まあな、なんやろな、0時っていうのはあくまでこう、暦の上での話でしかないから、人の境目として0時って別に関係ないやろって思うよね、なんか。
そう。日付の切り替わりやとは思うけど、いや、なんていうかな、いや、だから何も考えんかったら0時になるっていうのは全然問題ないと思うんだけど、他のゲーム、こう、だいたい2、3個やってんじゃん、みんなゲーム。違うかな？やってるよね？
知らないです。僕はやってないです。
やってる、要は、あれなの、仕掛ける側からしたら、そういうゲームを好きな人って、こう、新しいゲームに手を出す人って何個か並行でやってるじゃないですか、基本は。
うん、
その人たちが、そういうログオンの時に重なってるってなるのを見越して、いやいや、うちのゲームは夜中2時が切り替わるんで、別に0時に頑張んなくてミスよってやったら、それだけで、ちょっと窓口広がるのになって思う。
まあでも逆に言うと、その時間帯になんか、実存プレイヤーが増えるから、やっぱみんな同じ時間にやるんじゃないですか。
そう。いや、だから取り合いをしてるってことでしょ？
取り合いってか、まあ単純に、プレイヤーが多い時間帯だっていう。
だからそこちょっと過ぎたあたりに設定した方が絶対いいと思うのにな。まあ、何やったっけな、俺一時やってた、あれだ、あれだ、ディスティニー・チャイルドってあったやん、うん、ゲーム。韓国系の、キム・ヒョンさんが絵描いてたやつ。あれは、確かに2時とかやったよね。あ、4時やったかな。ちょっと違ってたよ、ログインボーナスのタイミング。多分あれは、その韓国の時差とか考慮してやと思うんだけど、違うかな。なんかね、やっぱそう、ちょっとずれてるだけで、なんていうかな。ストレスがちょっと軽くなるんで。
いや、でもさ、別に6号って別に12時に切り替わっても朝やったらええやん。
それはあれでしょ？その、いや、だからさ、それはあれですよ。夏休みの宿題入った時にやればいいやんって言ってるのと同じですよ。
別に、12時のタイミングにやらなくてよくない？今話聞いてて思ったけど。
そう思ってても、やれずに過ぎてって、あ、やべ、12時になるっていうのはがあるわけじゃないですか。やれずに。
そうなんですか。
やったっていうのもあるわけじゃない
ですか。そうなんですか。
なるんですって、絶対に。いや、だから、俺は今とかは、確かに切り替わったタイミングで終わらせてるのもあるよ。KOF とか割とそうなっちゃってて。
じゃ、逆に、こう、切り替えを夜の10時とかにしたいじゃないですかね、ゲーム会社。
それもありやとは思うよ、一つね。ただ、まあ、10時って俺仕事してるんで、俺の都合だけで言うと、まだ帰ってないんで、できれば12時以降にしてほしいなっていうだけの話なんですけどね。いや、本当は多分そっちにした方が、 後ろにずらすよりは、多分その、先にやる方から人間って片付けていくんで、多分戦略的にはいいと思う。十字とかにすると。でも多分みんなからなんで十字やねんって怒られるから、十二時やろ普通って怒られるから、なのかなとは思うけどね。
本当にあなたのここ数年は、六本に支配されてる人生ですよね。いいんですか、そんなんで。
どうなんすかね。
日々生きる行動原理の軸が六本になってますよ、ちょっと。
なってられるタイミングもあるね。もうまあでもやるからにはなんでいいんじゃないですか。やらなくなったら本当にやらなくなるし。
あなたほんまジジイになって死ぬ瞬間の走馬灯ロゴボのことしか思い浮かばないですよ。
いやー。
そういえばあの時はあんなロゴボもろたな。あの時はあんな、あんなロゴボもろたな、つって。走馬灯全部ロゴボっておもろいな。
多分ね、現時点でも過去にやってたゲームのログボとかはほぼ覚えてないんで。
だから、走馬灯の時はね、あの脳に蓄積された過去のなんか記憶が一瞬にしてこう蘇るっていうじゃないですか。その中からこう、生きる術を見つけるために走馬灯っていうのはあるみたいなメカニズムの話聞いたことあるから、事故にあった瞬間とかね。だから、あなた車に轢かれるってなった瞬間、すごいログボのことめっちゃ思い出す。あのログボでは、あんなもの、あんな石もろたな。このゲームでは、あんな位置もろったな。
いや、記憶に残ってないとは思うけどね。まあ、そうなんかな。まあまあ、そうならないようには頑張るけど。頑張るって何をやねんって感じ。
まあ、わかりましたよ。まあ、あのね、ちょっとこう、ガムを噛み続けていただけたらなと。
まあ、そうです。にゃんこを卒業したらちゃんと報告するわ。
別に誰も期待もしてないし。
え、嘘。そりゃあだってもうね、7年、8年とか言うとさ、小学校と長い時間だよ。
まあ、若子と同じぐらいの愛着を持って育ててるわ、にゃんこ大戦争。
ちょっと引くよね、そういう。
終わりますか。
はい。
はい。お送りしたのは沢田信也と。
はい、中野浦でした。
それでは皆さんまた次回、さよなら。
さよなら。